心理的安全性と業績基準、好業績組織を築くリーダーの駆け引き術。心理的安全性は、単に居心地の良い雰囲気を意味するだけではない。優れた組織は、率直に発言できる安心感と、挑戦的な成果基準を同時に実現し、学習と実行を両立させている。心理的安全感とは、構成員が質問、懸念、失敗、反対意見を述べても、対人関係上の不利益を被らないという共通の信念である。成果基準が低い安心感化は、親睦中心のサークルルームへと流れ、安心感のない高い基準は、防御と沈黙が支配するジャングルを作り出す。好業績組織の鍵は、安心感と基準を同時に高め、不快ではあるが、生産的な対話が可能となる健全な緊張感を醸成することにある。リーダーは外部の変化や顧客価値、明確な目標、迅速なフィードバック、協働に対する報酬制度を通じて、緩みと過度な競争を同時に調整しなければならない。心理的安全感は政策の宣言によって生まれるものではなく、リーダーの質問の仕方、ミスへの対応、会議の運営、評価基準が繰り返されることで、行動規範として定着する。はじめに、組織の雰囲気が良いからといって、必ずしも成果が出るわけではない。逆に、成果へのプレッシャーが強いからといって、自動的に卓越した実行力が生まれるわけでもない。多くのチームが、この両極端の間で揺れ動いている。一方の極端には、互いに不快な言葉を避けるサークルルームがあり、もう一方の極端にはミスや弱点を隠すジャングルがある。好業績組織はこのどちらか一方を選ばない。メンバーが率直に発言できる心理的安全性と、より良い結果を要求する高い業績基準を同時に維持している。このバランスから生まれる状態が、本校で言う、健全な、である。革新的な定義、心理的安全感は居心地の良さではない。心理的安全感、psychological safety とは、チームメンバーが質問、失敗、懸念、反対意見、未完成のアイデアを口にしても、処罰嘲笑不利益を被らないと信じている状態を指す。エイミー・エドモンドソ、医師。エルムニン1999年の研究で、これをチームが対人関係のリスクを防しても安全だと信じる共有された信念と説明した。重要な点は、心理的安全性が誰に対しても常に親切に接しようという意味ではないということだ。心理的安全性が高いチームでは、難しい質問、不快なフィードバック、失敗からの公開的な学びが可能になる。つまり、心理的安全性は成果基準を下げるための仕組みではなく、より高い基準を実際に達成するために必要な学習インフラに近い。2つの軸から見る組織の雰囲気、心理的安全性と成果基準を2つの軸として配置すると、組織の状態を4つに分類することができる。区分成果基準が低い、成果基準が高い、心理的安全感が高い。サークル質、関係は良好だが、挑戦やフィードバックが弱い、学習構成化組織、率直な対話と高い基準が共に機能する、心理的安全性が低い、あさりパン空気を読むこと、無関心。責任回避が増える、ジャングル、競争とプレッシャーは強いが、沈黙、防御、リスクの隠蔽が増える。この用の革新は、安全感か成果か、ではなく、両方をどのように高めるか、である。2025年のハーバードビジネスレビューで、エドモンソンとミカエラ・G・ケリー氏、ミキエイロ・ジェイ。ケリー氏は、心理的安全性と成果責任を、スペクトルの両端として捉えるのは、誤った二分法であると説明した。不確実な環境で優れた成果を上げるには、高い基準と心理的安全性が共に必要である。なぜ雰囲気の良いチームは成果を出せないのか。 雰囲気の良いチームが成果を出せない理由は、愛して心理的安全感が挑戦のない安らぎと誤解されているためだ。互いに親しい関係であっても、次のような行動が繰り返されると、チームは成長よりも関係の維持を優先してしまう。会議では全員が同意するが、決定後の実行スピードが遅い。品質基準に違反しても、今回は仕方ないと流してしまう。同僚の成果が低いことを知りながらも、直接的なフィードバックを避ける。顧客、市場、技術の変化に対する危機感が薄い。目標が簡単だったり曖昧だったりするため、成功しても得られる学びが少ない。この状態では対立が少ないように見えるが、実は重要な対立が表面化していないだけだ。チームは居心地が良いが鋭さが失われ、メンバーは忙しいものの、より良い方法で仕事をするというプレッシャーを感じていない。なぜ成果へのプレッシャーが強いチームも成果を逃してしまうのか。成果基準が高くても、心理的安全性が低ければ、チームはジャングルと化す。お手向きは緊張感があるが、実際には情報が隠され、学習が停滞する。ミスをすぐに共有するよりも、責任の所在が明確になるまで待つ。反対意見を述べると、ネガティブな人とレッテルを貼られるのではないかと恐れ、沈黙する。危険信号を早期に伝えず、問題が拡大してから初めて表面化する。同僚を協力者ではなく、比較対象や競争相手とみなす。リーダーには良いニュースだけが報告され、悪いニュースはフィルタリングされる。このようなチームは、短期的には迅速に動いているように見えるかもしれない。しかし複雑な問題、顧客の不確実性、技術の転換、新規事業など学習が必要な課題においては致命的だ。心理的安全性が低いと、構成員は正解を探す行動よりも自分を守る行動を優先して選んでしまうからだ。健全な緊張感の仕組み、健全な緊張感、productive tension とは、構成員が守られているという感覚と挑戦されているという感覚を同時に経験する状態である。この状態には3つの条件が必要だ。1、発言できなければならない。メンバーは問題、ミス、不確実性、反対意見を速やかに発言できなければならない。特にリーダーが知らない情報が現場にある場合、沈黙は組織全体のコストとなる。2、基準が明確でなければならない。何が良い結果なのか、どのような品質を期待しているのか、顧客にどのような価値を提供すべきなのかが、明確でなければならない。基準が曖昧だと、安全なチームでさえ緩んでしまう。3、学習が実行につながらなければならない。心理的安全性は、対話そのものが目的ではない。率直な対話は、より迅速な問題発見、より良い意思決定、より高い実行品質につながらなければならない。よりサークル部やのようなチームをレベルアップさせる方法。心理的安全感は高いが、成果基準が低いチームには、プレッシャー、ではなく、有意義な挑戦が必要だ。外部の現実をチーム内に持ち込むリーダーは、顧客の変化、競合他社のスピード、AI や自動化によって変わる業務のあり方、コスト構造、市場の期待値を具体的に説明しなければならない。単にもっと頑張ろうというのではなく、なぜ今のやり方では不十分なのかを納得させなければならない。ストレッチゴールを提示する。ストレッチゴール、ストレッチゴールとは、現在の能力では容易ではないが、学習と協業を通じて到達可能な挑戦的な目標のことだ。目標は抽象的なスローガンではなく、測定可能な結果として表現されなければならない。ダラオは以下の通りだ。曖昧な目標より良いストレッチゴール。顧客満足度を高めよう。 次四半期の主要顧客層の再問居合わせ率を 20% 削減しよう。開発スピードを改善しよう。デプロイのリードタイムを30日から14日に短縮しよう。協業をうまく大人を。プロジェクトの意思決定遅延件数を月10件以下に抑えよう。品質を向上させよう。リリース後7回以内の致命的なエラーを 50% 削減しよう。小さな成功を設計する。挑戦的な目標は、当初は抵抗を生む。この時、リーダーは目標を小さな実験単位に分割しなければならない。迅速な成功体験は、これならできるという感覚を生み出し、その感覚がチームの基準を書き換える。フィードバックを関係の損壊ではなく、基準の共有にする緩いチームでは、フィードバックはしばしば不快なものとみなされる。リーダーはフィードバックの目的を個人の評価ではなく、共通基準の正解へと変える必要がある。誰が間違ったのか、よりも私たちの基準から何を学んだのか、を先に問う方式が効果的だ。生きるしいジャングルのようなチームを回復させる方法。成果基準は高いが、心理的安全性が低いチームには、競争を減らせというだけでは不十分だ。協業が実際の成果につながるよう、構造を変える必要がある。ワンチーム、ワンチームの目標を設定する。個人別の目標だけが強ければ、メンバーは各自で生き残ろうとする。共通の目標、共有指標、相互依存的な課題を設計しなければならない。営業マーケティング製品カスタマーサポートがすべて同じ顧客維持率の指標を見るようにすれば、部門ごとの最適化よりも全体としての最適化が容易になる。協業が必要な業務構造を設計する。協業をスローガンとして掲げるだけでは変わらない。決定権、情報の流れ、レビュー手順、共同成果ものを協業が必要な形に設計しなければならない。単独承認よりもクロスレビューを導入する。重要な意思決定には実行部門と顧客接点部門を共に参画させる。失敗のレビューは責任追及の会議ではなく、再発防止策を策定する会議として運営する。プロジェクトの成果評価には個人の貢献とチームの貢献を共に反映させる。有能さ、定義を変える。ジャングル型の組織では、最も強い個人、最も多く勝利した人、最も長く持ちこたえた人が有能であるとみなされがちだ。リーダーは繰り返し、別のメッセージを発信しなければならない。最も有能な人とは、一人で成果を上げる人ではなく、複雑な問題を共に解決できるようにする人である。このメッセージは、言葉だけでなく、昇進、報酬、評価、重要プロジェクトへの配属にも反映されなければならない。共同への貢献が実際の評価に反映されなければ、メンバーはリーダーの言葉を文化ではなく、一時的なキナキャンペーンとして受け止めてしまう。リーダーが率先して弱さを見せる。心理的安全性が低いチームでは、リーダーの些細な反応が大きなシグナルとなる。リーダーが知らないことは知らないと認め、誤った判断を認め、反対意見に感謝する態度を見せれば、メンバーは発言しても良い範囲を再学習する。リーダーがすぐに確認できる診断質問以下の質問にいい、え、が多いほど、バランスが崩れている可能性が高い。心理的安全性の診断会議で、リーダーの意見とは異なる視点が実際に提示される。メンバーはミスや遅延の可能性を早い段階で共有する。助けを求めることが無能さのサインとして解釈されない。問題を提起した人は厄介者ではなく貢献者として認められる。事後の振り返りでは責任追及よりも原因の分析が先に行われる。成果基準の診断チームの目標は測定可能で、優先順位が明確である。品質基準と納期基準が具体的に定義されている。低い成果が繰り返された際、 回避することなく改善に向けた対話を行う。顧客価値や事業成果に結びついた指標を定期的に確認する。挑戦的な目標を小さな実験や学習の単位として管理する。協業構造の診断、個人の目標とチームの目標が衝突しない。重要なプロジェクトには必要な機能と役割が初期段階から一体となって参画する。協業への貢献が評価や表彰に反映される。情報が特定の個人や部署に閉じ込められない。対立が生じた際、誰が勝ったかではなく、何がより良い決定であるかを議論する。状況別リーダー対応表、組織の状態、主な兆候、リーダーの優先課題、避けるべき行動、サークルルーム雰囲気は良いが、目標達成への意欲が弱い、外部の現実を共有、挑戦的な目標、明確な基準の関係を壊したくないが、ために低い成果を放置する。ジャングル、結果へのプレッシャーは強いが、沈黙や防御が多い、ミスを共有、保護すること、ワンチームとしての目標、共同の評価を反映すること、さらにプレッシャーで沈黙を助長すること、あさり版、安心感も基準も低く、責任回避が多い。役割期待値の再定義、基本規律の回復、リーダーへの信頼の再構築、抽象的な文化スローガンばかりを繰り返す、学習工業的組織、反対意見と高い基準が共存している、基準の維持、学習速度の向上、良い行動の制度化。成果が出たからといって、対話の質管理を止める会議で、健全な緊張感を生み出す質問、リーダーの質問は、組織の対話の質を決定づける。以下の質問は、安心感と基準を同時に高めるのに役立つ。私たちが今、間違っている可能性はどこにあるでしょうか？顧客の視点から見て、この決定の最大のリスクは何でしょうか？目標を達成できなかった場合、真っ先に崩れる前提は何でしょうか？反対意見があるなら、今それを言うことがチームへの貢献になります。どのような懸念がありますか？今回の失敗から個人の責任を超えてシステム的に変えるべきことは何ですか？今週、私たちが基準を高めたと言える証拠は何ですか？誤解1。心理的安全性とは、気楽に仕事をするという意味だ。いいえ、心理的安全性とは、不都合な真実を語れるようにする条件です。真に安全なチームは、難しい対話を避けません。誤解に、高い成果基準は、心理的安全感と相反する。必ずしもそうではありません。成果基準が高いほど、問題を早期に明らかにし、そこから学ぶ能力が重要になります。心理的安全感は、高い基準を弱めるのではなく、実行を可能にするものです。誤解3、リーダーが言ってもいいと宣言すれば十分だ。十分ではない。メンバーは宣言よりも、リーダーの反応を見ている。反対意見を述べたときに何が起こるか、ミスを共有したときにどう扱われるかが、実際の文化を形作る。誤解4、共同は、人柄の良い人材を採用すれば解決する。個人の成功も重要だが、構造の方がより重要だ。目標、権限、評価、会議の進め方が共同を求めなければ、良い人材であっても、各自が自分勝手に動くことになる。実行チェックリスト、リーダーは次の順序でバランスを設計することができる。現在のチームがサークル室、ジャングル、アサリバイ、学習工業的組織のうち、どれに近いのかを診断する。成果基準が低い場合は、顧客市場技術の変化と結びついた挑戦的な目標を提示する。心理的安全性が低い場合は、リーダーが率先して質問、承認、失敗の共有の仕方を変える。共同が弱い場合は、個人の目標だけでなく、共通の目標と共同への貢献指標を設ける。会議、振り返り、評価、報酬の繰り返しルールを変え、望ましい行動を制度化する。小さな成功事例を大いに認め、私たちのチームにおいて良い行動とは何かを具体化する。 四半期ごとに心理的安全感と基準を合わせて点検する。片方だけ測定するとバランスが崩れる。結論、卓越した組織は緩いサークル室でも息苦しいジャングルでもない。良好な関係を維持することにとどまらず、高い基準を理由に人を黙らせることもない。確信は発言できる安心感と挑戦すべき基準同時に高めることにある。リーダーの役割はこの2つの軸の間で成功に押し引きすることだ。チームが安住しすぎているなら、外部の現実や挑戦的な目標を通じて緊張感を高める必要がある。チームが息苦しすぎるなら、ワンチームの目標、協業体制、安全に問題提起できる文化を取り戻さなければならない。そうして生まれた健全な緊張感が組織を学習へと導き、学習する組織こそが変化する環境において持続的に成果を上げることができるのだ。